ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、話の長い森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てが分かるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、引き続き4回目かな、真面目な話をしたいと思います。強固な販売チャンネルを作るにはどうすればいいのかということで、3つありますよという話をずっとしてきてて、1つが発掘選定、ディストリビューターの発掘選定、そしてもう1つが契約交渉で、今日お話しするのが管理育成ということなわけですけど、まあ、この管理の育成なんですけど、多くの、ね、企業はそのディストリビューターとは契約が締結されたらそれでおしまいですと、自分たちは作る人、売るのはディストリビューターなので、さあお願いしますということで、契約締結がゴールというふうに考えている企業は、まあ、決して少なくないと僕もたくさん見てきました。でそんな中で、実はその契約締結までで、7.5 ぐらいなんですよね。残りの 2.5 やるのはこの管理育成で、で、75点だとまだまだやっぱりちょっとこう合格点までいかないですよね。なんか ABC 評価だとこう C みたいなね。でそれをこうあと残りの 25% 上げていくのがその管理育成で、あの管理育成って何っていうと、その定期的にこうディストリビューター訪問してですね、でウェルカムウェルカムで乾杯乾杯、問題ないよ、頑張ってるよと、で、見たい顧客、見たい小売り、見たい現場、メーカーが見たいところにだけディストリビューターがメーカーを連れていくと、そして見せたくないところには連れていかれないみたいなね、なんかそういう状況に、まあ、陥るわけなんですけど、そういうことを僕はその管理育成というふうに言ってるんではなくて、管理っていうのはそのお互いが契約交渉の時に決めた、戦略、その戦略を実行する方法、まあ言ったらこの数字をやりましょう、10億円やりましょうと、10億円やるためにはこういう組織が必要ですね、でこの組織のこの人数でこういう活動をやりましょうと、でそうすると、まあ KPI としてシンプルに、ストアカバレッジ、間口数と店頭シェアみたいな二軸を追っていきましょうねと、で我々は、まあ、この店頭間口数と店頭シェアをずっとモニタリングしていきますよと、でそこに問題が生じたらすぐに改善していきましょうみたいなことを、まあ、決めるわけですよね。でそれがしっかり、決めた通り 運用されてるかっていうことを管理しないといけない、 KPI がしっかり、ウィークリーで、問題が生じたらもうウィークリーで対策する、マンスリーで対策してたら絶対遅いし、四半期ごとの対策なんてもう終わっちゃってますよね、期がね、1年が決算期が終わっちゃってるんで、でデイリーで見抜くっていうのはなかなか難しいんで、僕の経験上やっぱりウィークリーですよね。1週間目であれおかしいなと、これ予定通り KPI 進んでないなと思ったら2週目で改善するっていうことをやっていかないと、で2週目で改善できる例っていうのはほとんどなくて、2週目3週目4週目ぐらいでようやく改善できたみたいな、そういう状況に陥るわけなので、1週目でウィークリーでやっぱり判断していくっていうことをしなきゃいけなくて、でシンプルに KPI を作って、そのもうね、特に B2C なんていうのはストアカバレッジとその1店舗当たり売上、もうセールスパーストアみたいなところのもう二軸でいいですよ。でこれを、どれぐらい実現しましょうっていうことを契約交渉の段階、契約交渉の段階で決めてるわけだから、それをやる組織も決めてて、で何をやるかも決めてるわけなので、それがずれてきた時になんでずれてるんだろうと、できる組織できる方法を選択したのになんでずれてるんですか、でそこの原因をフィックスしていくっていう、改善していくっていうことにフォーカス集中すればいいので、そういうことをやるっていうのが、まあ、管理なんですよね。 一方で育成っていうのは何かっていうと、もちろんその製品であったり自分たちのその、知識をですね、メーカーが持っている知識をしっかりとそのディストリビューターに、教えていくっていうこともそうなんだけども、その製品知識と同様にそのメーカーのその考え方みたいなところ、そのフィロソフィー的なところのその浸透みたいなところにね、先進的な企業っていうのはね、やっぱそこをすごく大切にしてて、自分たちのその価値観ってこうだからっていうね、でその価値観をディストリビューターに押し付けるんではなくて、その価値観を理解をしてもらうっていう布教活動っていうのかな、なんかね、そのキリスト教の布教活動みたいな、かつてずっとこう歴史上こう行われてきたね、それになんか僕近いのかなっていう気がするんだけども、決して押し付けじゃないんですよ。なんでそういうことをやって、そのディストリビューターの社内にそのメーカーのファンを増やしていくっていう、そういう活動なんですよね。あ、僕あのメーカーの商品取り扱うチームに行きたいと、いや僕あそこに行きたいみたいな、でそう思わせるようなそのマインド的な側面からそう思わせる活動、これを僕は育成と呼んでいて、でそれをやりながらしたたかに金銭的なインセンティブをしっかりと会社とそのセールス本人個人にですね設定してるんですよね。会社に設定するってことは一番重要な、オーナー社長が喜ぶ話、そしてそれ以外にその社員にねインセンティブをしっかり個人に出るようなことをしたりするので、その価値観を共有するっていうことと同時に金銭的なメリットもしっかりと与えていくっていうね、日本みたいにね、とにかくその金銭的なメリットみたいなことは求めることも美徳ではないし、求めないことが美徳みたいな、ひたすらもう精神論でロイヤリティ示しますみたいな、なんかそういう気持ち悪い話じゃないですよね、その価値観の押し付けみたいなね。だからなんかねうまいんですよ本当に、素でやってんのかなって、戦略だよねっていうぐらいに うまくて、でやっぱりそこをしっかりやっていくっていう、日本でそれをこうやろうとするとちょっと宗教チックになるわけですよ。企業でもねそういう宗教チックな企業ありますよね。自分たちの価値観をもう宗教チックにこう分からせるみたいな、いやいやそういうことじゃなくてっていうね、非常にその欧米的なというか、あくまであなたのそのあれは尊重しつつ、我々はこう思ってるんですと、でそこに向こうからいいな素敵だなその考え方すごいなみたいな、なのでねその日本のなんかこの宗教チックな押し付けみたいなとはまた全くちょっと別物なんだけど、ちょっとうまく伝わってるかなすいません表現が下手で、ということがまあ育成なんで、そこをしっかりやっていくと、でそれができると初めて 100% になっていくので、ぜひねちょっと心がけてというか、トライしてみてください。はい、それでは今日はこれぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。